こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、前回は M&A がね、すごく行われた中で、うん、人事制度が違う会社がこう、一つになって統合していくので、
うん、
異なる人事制度が、こう、どのようにつなぎ、統合し、吸収していくのかっていうテーマをね、
はい、
やっていく中で、人事委員会という異なる人のカオスに突入したり、企業の異なるね、制度の中に突入したりと、もう本当になんかカオス好きのおじさんだなという感じがね、最近ちょっと。
なんか怪しいですね、そんな表現です。
この番組を通して感じ始めているんですけれども、そんな白石さんがね、はい、前回ちょっとお話ができなかった、現場超リアルレポートというね、はいはいはい、もう一個残してるテーマがあります、ね。
はい
お話しいただければなと思っております。
は
い、
ですね、ここは、オリエンテーションが終わったばっかりの会社さんなんですけども、割と大きな組織で、ホールディング会社があって、5つぐらい、事業会社がぶら下がってるような組織形態ですと。いうことで、まあ、ちょっといろんな会議体に参加してくださいねとは言われてるんですけど、まず手をつけたいところが、介護部門ですと。で、ここの人事部を立ち上げたいので、そこの支援を欲しいという、割と広めのオーダーが来て、
ほうほうほう。
で、介護事業の、まあ人事部もいろんな役目がありますけども、そこの人事制度設計から入ってもらえないかということで、そこに関連する部門の方にお集まりいただいて、15人ぐらいでしたかね。第1回のオリエンテーションをやっていって、有機体人事とは、うんというのの概念をちょっと共有させてもらった上で出てきたお話なんですけど、そこオリジナルの人事評価制度を今から設計していくのに、皆さんちょっとイメージされた上で何かご意見ありますかというふうなところで振ったところ出てきたことの一つですけどね。まあ、介護事業とでいろんな、まあ、形態でやられてるんですけど、特に夜勤の勤務とか、それから宿直を、まあ、強いられる部署があって。
はいはい。ちょっと特殊な。
ここが、とにかく不人気なんですと。今、人も集まらないじゃないですかと。
はいはいはい。
会計事務所も、なかなか人が集まらないですけど、入ったとしても、
うん、
離職率が1年以内にほぼ辞めちゃいますと。
へぇ、
うん、いう、まあ、割と過酷だということと、まあ今どちらかというと、売り手市場で選べるっていうのもあるんですかね。
あなるほど。札束の殴り合いみたいな人材マーケットになっちゃってるところはね、ちょこちょこありますからね。
だから、有機体人事のね、今の考え方もよくわかるんですけど、こういう部署の扱いってどうしたらいいかっていうのが、ちょっと私のイメージできないところなんですけど、みたいな。
ああ、一部特殊になってしまってる職種のところがあると。
はい。で私もイメージできないんですけどねって、最初、出してどうしましょうかって。
またカオスの話ですか
意見交換をしていったんですけども、最近、まあ、介護事業さんとご縁があるのか、地元でも。
確かにね、多いですね。はい、
そういったところの、会議に参加すると、同じくやっぱりね、宿直のところ集まらないんですよね。ここはね、日雇いバイトのタイミーとか使ってちょっと入れるしかないとか、そういった声も出てくるんですけど、やっぱりその辺って厳しくてですね、はい。で、やっぱりその辺になるとですね、雇用される側としても、やっぱりお金の面が大事なんですよね。お金が、他よりも高ければ、他県からでも来るっていうような、
うんうん、割
とそういう業種みたいで、なので、まあ、これは一つの提案なんですけど、ということで、給与テーブルをね、二つに分けるということもあっていいんじゃないですかというお話をさせていただいてですね。
社内で別のテーブルで分け
て、ね。はい。はい。
それで前回キーワードとしていただいてたのだけ聞いてたんですけど、給与二段階テーブルだったんですね。
そうそうそう。そうです、そうです。正社員の方は、まあ、こういう人事制度ですと。で、
うんうん、
まず入り口としては、どういう、その社員の名前にするかはまだ決まってませんけど、時給で、例えば、今、近隣よりも、高めの設定をして出してあげてやってみると。で、そういうふうに分けて、で、例えば1年とか2年とかいった段階で続いた場合は正社員へのコースの道もあるよというふうな、こういう設計の仕方もありますよねっていうふうなところに行き着いたんですけどね。
なるほど。
で、そこはなるほどってなって、ちょっとその方向で考えてみましょうかってなって、
うんうん、
来週ですかね、ちょっとその辺の考えをちょっと皆さんにも考えていただいた上で、具体的なアイデアを出し合って具体的に設計していきましょうっていうところに今至ってるんですけど、こういう問題も多分あるだろうなと思って、
これって抽象度を少し上げるとどういう問題ですか？その一つにできない。
そうですね。抽象度を上げるとというので遠藤さんの回答になってるかわかりませんけど、この給与設計人事評価制度というのが、一つはね、人を育てるためということがあるっていうのは大前提として、
はいはい、
やはり会社の問題解決の一つとして、この評価制度を活用するっていうのは絶対ありだと思うんですよ。
うんうんうん、
経営戦略が上にあって、それをちゃんと活かせるために評価制度があるっていうのはもちろんのこと、それと同次元で組織の問題解決のために、この給与評価制度があると。いうふうに考えたときに、今ある現場の問題を解決するためにはどういうあり方がいいですかってなったときに、この二つの分けるという発想が出てきたっていうことには回答になってますでしょうか？
なってますよね。ちなみにそのときに問題としたのは何を問題として捉えたっていうことなんですか、今の話は。
部署の、この部署が特に採用が難しい。定着率が、うんうんうん、著しく低い。ここの部署の扱い方ってどうしたらいいんですかという問題があったっていうこと
です。なるほど。なるほど。
はい、だから、給与の初任給を上げることで、その採用率を高めていこうと。と、定着率を高めていこうというようなところですよね。
すごい失礼な感想言っちゃいますけど、頭いいですね。はい、
え？
なるほどね。そういうことですか。
ああ。みんなと話していって行き着いた結論なんですけどね。
で
その際はですね、
これが人事委員会での対応なんですね。
そうですね、そうですね。うん、だから僕も正解なくて入っていってるんで、まあ、うん、その分正解がないので気が楽だっていうのもあるんですけど、まあ。
いや、同期でも気が楽に感じられる対応ではないですね。
うん。その際に注意しなくちゃいけないっていうのが一つ思い出されてですね、これちょっと申し上げておくと、
はい、はい。
ですね、よく、これは、なんていうか、そういう問題とは別に、人を採用したいけども、この人は、面接でもう3回ぐらいやったけど、本当にうちで会うかどうかがわからない、うんうん、この人の採用の扱い方ってどうしたらいいんですかみたいな相談っていうのは、割と前から来てるっていうのがあってですね、このケースにも当てはまると思うんですけども、
はい、
お金で募集を、魅力を出す場合に注意しておかないといけないっていうのは、最初はですね、なかなかその人材って見抜けないってあるじゃないですか。いくら評価して、面接して、この子はこうだろうって思って入ってみたら全然違ったっていうケースよくあるじゃないですか。
まあね、よくありますよね。
なんでこういうご提案をさせていただく場合があるんですけど、最初は有期契約。ね、1年なら1年の雇用契約をお互い交わして、あなたも私を、我が社を選ぶ権利があると同時に、我が社もあなたを見させてもらうと。だからこの辺を対等と思ってくれということで、お互いがお見合い期間中ということで、1年間の雇用契約、まあこれが、今法律上どうなってるから、2年でいいのかどうかわかりませんけども、
うんうんうん、
最初の入り口として、そういう雇用契約を有期で交わしていって、相互でちょっと様子を見合うっていうことは一つ、皆さんの頭の中に入れておいてほしいなと思って、すいません。パッと話しながら思い出したことがある。
でも今のお話は、なんだろう、聞く方によって受け止めが全然違うんでしょうけど、
うん、
結局ね、お互いが全然合わないのにずっと、まあ結婚してるようなもんですよね、うん、さっきお見合いとおっしゃいましたけど、
うんうん、
結局不幸じゃないですか。それだったらお互いのためにもちゃんと、ちゃんと合うのかという、見定めるって言い方もそうですけど、人事委員会的に言うなら対話の時間を通して、お互いがちゃんと確認し合いましょうってことですよね。
うん、そうですね。
すごく納得しますけどね、両者のためだなと。
そうです、そうです。
うんうん。なるほど。
まあね、両者のためということと、お尻が決まってるので、はい、お互い必死でね、見合うっていうこともできるでしょうし、
うんうんうん、
大事なことかなと思います、
ね。いうことですね。いや、今回は改めてね、給与二段階テーブルというね、お話を具体的なところから教えていただきましたけども、人事制度は、進めるプロセスは、やっぱ問題解決ではあるんですね。
そうですね。だからよく聞かれるんですよね。どういう段取りでやっていくんですかって言われて、まあ、オリエンテーションの段階では一応スケジュール出すんですけど、この通り行ったことがありませんって言ってスケジュール出すんですけどね。
あくまでも。
ええ。
定点観測の目安であって、
まあこんなことするんだろうなぐらい頭に入れとってくださいっていう説明になるんですけど、
いやね、これまでのお話を聞いてきたらそんなにね、じゃあ次 1,2,3 で行くはずないだろうなと思いますよね、
うん、
つどつど事件でしょうからね。
そうですね、まあだからいろんな価値が生まれたりするんでしょうから、うん、
まあそっか、だからプロセスで出てきた問題をまた解決していきながらまた進めていくんで、
うん、
結局価値って言えるのはそういうことなわけですね。
そうですね、問題のない会社はないですから、その問題をなんていうか問題に追いかけられるんじゃなくて問題を発見しに行くというか価値を作りに行くというか、うん、そういう作業がこの人事評価委員会であり人事制度設計であるとも思いますんで、
問題創造であるとも言えるということですね、うん、いやー、ということでね、もうちょっとカオス大好きな方にしか見えなくなってきましたけれども、
ちょっとやばいかな。
普通じゃないと思いますね、やっぱり。いや、相当な胆力だなと思いますので。
でもこれを ね、一緒にやる方は大募集なんですよね、今。だから、ね、数回前に言ったように社労士の先生とかと一緒にやりたいかったりするんで、そういうラブコールもいただけたらとは。
そうですね、有機体人事やりたいと、ぜひね、有機体人事養成講座的なこともね、今後はね、考えていこうみたいな話もしてますので ね、ぜひそういう声先にいただいたらこっちにも活力かかりますんでね、ぜひお声掛けいただきたいと思います、はい、そんなところで今日は終わりたいと思います、
はい、
広石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
広石ひろかずの有機体人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石ひろかずへの質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。